横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の細谷です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、 ICT 教育の現在について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は平賀中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは平賀中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは平賀中学校高瀬優子先生です。それではどうぞ。
では自己紹介をお願いします。
平賀中学校養護教諭高瀬優子です。生まれは秋田市の辻崎というところです。今は大井町に住んでいます。趣味特技ですけれども、私はやるとなったらとことんやるタイプらしくて、東京の占い教室に行ってタロット占いと手相占い、占星術を習いました。一応認定証ももらっています。その中でもタロットが一番好きです。あとは妖怪がすごく好きで、鳥取県まで行って妖怪検定を受けました。中級試験を受けて自慢になりますが、全国1位の成績で合格しました。妖怪博士の認定を受けています。今占いの世界では、あなたは夕焼けタイプとかタイプ別に分けているものが多いので、将来的には妖怪占いというのを作って、リーダーシップのあるあなたはぬらりひょんタイプねとか、綺麗好きなあなたは小豆洗いタイプねというような世界を確立したいなという野望も抱いています。
占い今は人気ですもんね。妖怪が好きということでしたけれども、すごく珍しいなと思いました。どうして妖怪が好きなんですか？
昔の人たちは子どものしつけとして妖怪を使っていたところが面白いと思っています。例えば白うねりという妖怪がいるんですが、雑巾を使った後にしっかり絞って干さないと、夜寝ている時にぬめっとして臭い匂いを出しながら顔や口の周りを撫でていくよという妖怪です。 あとは履物を大事にして揃えておかないと出てくる化け草履などがいて、昔の人たちの知恵ってすごいなと思っています。今はたくさんの学校の先生方に忙しいという妖怪が取り付いているので、いかにして働き方改革という方法でこの忙しいという妖怪をお祓いしていくかというのが今後の課題ではないかと思います。
今たくさん妖怪の名前が出てきましたね。初めて聞く妖怪の名前もありました。先生が一番好きな妖怪は何ですか？
今私が可愛いなと思っているのは秋田市のあの与次郎稲荷の与次郎です。狐なんですけれども、佐竹の殿様に仕えて飛脚として働いた妖怪です。
こうやって妖怪のことについてなかなか詳しく聞く機会がないので面白いなと思いましたね。話は変わりまして、高瀬先生は文部科学大臣表彰を受賞されたとお聞きしました。どういったものなんでしょうか？
これは養護教諭制度80周年記念の学校保健功労者ということで、この度文部科学大臣表彰をいただきました。
おめでとうございます。受賞された時のお気持ちいかがでしたか？
本当に恐れ多いことなんですが、まず紹介したいのは、横手市の養護教諭の先生方がとても研究熱心で子どもたちのために一生懸命な素晴らしい先生方ばかりだということです。でそこに横手市医師会の先生方や横手市教育委員会地域局の保健師の方々から他の市町村から羨ましがられるくらいのサポートや協力をいただいています。ですからたまたま今回この表彰をいただいたわけですが、横手市養護教諭研究会と関係機関の活動が認められた賞だと思っています。
こちらの文部科学大臣表彰なんですけれども、秋田県ではなんと4名しか受賞されていないということで、県南は高瀬先生のみということです。素晴らしいですね。それでは最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
私は保健室の入り口にここは安全安心温かい保健室ですと掲示しています。安全安心温かいトリプル A な保健室というのが私の目標です。何百人いようと一人一人がご家族の大事な宝物だということを肝に銘じて、怪我や病気の手当はもちろん、保健室に来たらなんだか安心できたとか、高瀬先生とお話ししたらすっきりしたと思ってもらえるような保健室にしていきたいと思っています。何かあったらいつでも相談してください。私も皆さんの手助けができるよう頑張ります。平川中学校はとてもいい学校です。生徒の皆さんの素直さや可愛さは家族や地域に愛されて育ってきた証拠だと思います。これからも家族や周囲の人に感謝する気持ちを忘れずに過ごしていってほしいと思います。
今回ご出演いただきましたのは平川中学校高瀬優子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは ICT 教育の現在について子どもたちのインタビューを交えてお送りします。昨年4月ギガスクール構想の一環で横手市立の小中学校はネットワーク環境が整い、子どもたちにタブレットが配布されました。現在学校ではどのように活用しているのでしょうか。まずは横手南中学校教育専門官の奥山義親先生にお話を伺います。奥山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年4月に横手市に ICT 機器として iPad が導入されて半年以上が経過しました。初めのうちはタブレットの操作の仕方もよく分からず、本当に使えるか不安でしたが、実際に使ってみると様々な活用方法があり、今では大変便利な授業にはなくてはならない道具の一つとなっています。具体的な活用方法を紹介します。私が担当している教科は理科ですが、理科の時間では実験の様子を写真や動画で撮影したり、実験結果をグループごとにまとめて結果をみんなで確認したりすることに活用しています。 グループでタブレットの中にある授業ノートに実験結果をまとめることができるのですが、結果に動画や写真もすぐに貼り付けることができたり、グループでまとめた結果を全員のタブレットに移して発表することができます。他の教科での活用を見ると、算数や数学の時間に子どもたちがタブレットで練習問題に取り組んでいるときに、先生が子どもの様子を先生のタブレットで見ることができ、悩んでいる子どもに支援したり、解き終わった子どもの丸付けを行ったりしています。また音楽の時間には子どもたちが互いにリコーダーの演奏を録画して自分の演奏を見返したり、体育の時間にも自分の動きを録画して振り返ったりと、一人一人が簡単に自分の姿を動画に記録することができます。
はい、タブレットかなりみんな使いこなしているようですね。さまざまなことができるようになっているようです。教育専門官の奥山義親先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは実際に ICT 授業を受けている生徒2人に感想を聞いてみます。
朝日小学校6年岩谷直樹です。
では直樹くん、大きく変化したと感じること、便利になったなと思うこと、具体例も合わせて教えてください。
はい、友達と考えを交流することがとてもスムーズになったことです。今まで友達のところに行ってノートを見合っていたことを、タブレットを使って自分の席で見合うことができるようになりました。
なるほど。そして ICT を活用した授業で特に楽しく取り組んでいることはどんなことでしょうか。
特に楽しいなと思っていることはタブレットを使った発表です。理由は、自分の考えをまとめた画面をみんなのタブレットに移し、ポインターを使って説明するなどやりやすいし、今までよりも友達に説明が伝わりやすいからです。
なるほど、授業でもたくさん活用されているんですね。ちなみにタブレットを使った発表っていうのは何の授業でやってるんですか。
例えば算数の計算やグラフを用いて説明するなどです。
いつ頃から ICT、 このタブレットを使った授業をするようになりましたか。
5月の中旬ぐらいから使うようになりました。いろいろな操作をすることができます。
はい、ありがとうございました。
では続いてお話伺います。自己紹介お願いします。
横手南中学校2年藤原春樹です。
春樹さんは ICT 授業を受けて大きく変化したなとか、便利になったなとか思うことがあれば教えてください。
はい、私は1時間1時間の授業の濃さが変わったと思います。例えば調べ学習をする際、以前までは教科書や資料集だけの情報でしたが、インターネットを活用することで情報の幅が広がり、1時間1時間の授業が濃くなったと感じています。
個別に配られているタブレットで調べたりするんですか。
はい、
ICT を活用した授業で特に楽しく取り組んでいることがあればぜひ教えてください。
私は総合の学習の発表の原稿作りを楽しんでいます。例えばアニメーションをつけたりできるので、相手にもっと楽しく分かりやすく伝えられることができたからです。
どんな発表をされました。
私は雪について調べて、雪について中学生ができることは何かや、雪を利用している施設などについて調べました。
調べる際にこういうところが役に立ったなと思うのがあればぜひ教えてください。
私は雪冷房というのがあるのを知って、それについてメリットやデメリットがあるのかなどをタブレットを活用して調べました。
大変内容の濃い発表になったんじゃないかなと思います。ここまでは横手南中学校2年生の藤原春樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ICT 授業について朝日小学校の岩谷直樹さんと横手南中学校の藤原春樹さんの感想でした。2人ともタブレットの活用で
相手に伝えやすくなったと話していましたね。横手 BOE チャンネル、ここまでは ICT 教育の現在について子どもたちのインタビューを交えてお送りしました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第9期の講座振替日は1月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。